この放送はあなたの街に笑顔を届けるしきぶちゃんキッチンカーの提供でお送りしています。はい、東京でしきぶちゃんキッチンカーを運営している道と言います。今日のテーマですね、レシートプリンターを導入しましたということで話をしようと思います。はい、レシートプリンターですね。でこれはまあ、私がやってるキッチンカーのっていうことなんですけど、まあ、キッチンカーで使うレシートプリンターですね、を導入しました。でこれ、まあ、なんていうのかな、お店とか、そうですね、飲食関係、まあ、もしくは店舗関係で、ね、働いてる方からすれば、まあそんなあるでしょと、普通にあるでしょっていう感じだとは思うんですけど、まあ、もしくはね、今更導入したのかよっていうことなんですけど、まあ、実際そうですね、私キッチンカーの2024年から始めてて、まあ、大体1年ぐらい経つんですけど、1年経ってやっとそうレシートプリンター使おうかなと思ったっていうことですね。で実際にやっぱキッチンカーを運営しているとレシートを渡すことってないんですよね。ないんですよ。でレシートくださいって言われることも、まあ、ほぼないというか、まあ、そういう感じでずっと営業してきましたね。これちょっといいのが、まあ、良くないことなんですけど、そう営業してきちゃってますね。で、まあ、中にはね、レシートくださいとか、あとは領収書くださいって言われる方ももちろんいらっしゃって、まあ、その時は、その都度、手書き伝票ですね、副写になってるやつを、まあ、持ってるので、まあ、これを書いて、お渡しするっていうような形でやってきましたけど、まあ、1年ぐらい営業してきて、そうですね、その、領収書、手書きの領収書は、1冊と半分ぐらいなんで、どれぐらいだ、だから100件いかないぐらいってことですかね。100件いかないぐらいしか使わなかったんですよ。だから、まあ必要性を感じなくて、導入してなかったっていうところがあるんですけど、まあちょっと今回ね、導入した、レシートプリンター買って、まあ、使い始めたっていうのは、まあ別のところに意味があるんですよね。もちろん、お客様で、レシートくださいって言われた方には、まあそれをそのままお渡しすることにはなるんですけど、よりも、どちらかというと、キッチンカー側の事情というかね、このレシートをね、なんていうの、オーダーチケット代わりに使うように、まあ、そのために、導入したんですよね。で、まあ、飲食店の、特に調理場かな、調理場で働いたことがある人、はわかると思うんですけど、ホールの方がね、注文を取ってくると、まあ、ハンディとか、で取るじゃないですか、ピッピッと打ち込んで、じゃあ生一つと枝豆と唐揚げとみたいな感じでチケットオーダー取るじゃないですか。でそれをピョって飛ばすと、キッチンの方からキッチンのプリンターから、その注文のチケットが出てくるんですよね。でまあそのチケットっていうのはその注文の何だろう、注文唐揚げって書いてあって、まあ、このテーブル番号とか、まあ、時間とか誰が取ったとか、まあ、そういう情報が書いてあるんですけど、まあ、このチケットってね、やっぱりそうですね。飲食店の規模が大きくなればなるほど、まあ、重要な役割を果たすんですよね。まあ、要はそのチケットを見て、調理場の人が、料理をしますし。で、それを、料理と一緒に出すことで、まあ、ホール側の料理を運んでいく人が、まあ、料理名と、テーブル番号を見て、そこに運びますよね。で、もし何か間違いがあれば、そのチケットを、に対して料理が間違ってるのかとか、あとはそのチケット自体を入力した人が間違っているのかとか、まあそういったところにも、そうですね、トラブルシューティングというか、にも使ったりするんですよね。これがそうですね、お店側で使うチケットっていうものなんですけど、そう。まあ、キッチンカーではね、実際私一人で、運営というか営業することがほとんどなので、まあ自分でお客さんの注文取って自分で付けるじゃないですか。で自分で出すんで、まあそのチケットってこれまで必要なかったんですよ。必要なかったんですけど、そうですね。まあ去年の特に秋ぐらいから、まあ、少しずつ大きな、イベントとかにも出るようになってきて、で、これ営業ね、やっぱり2人とか3人とかでやることが出てきたんですよ。で、そういった時に、まあ一番多くあるパターンは、一人が注文を取ってお会計をして、で、もう一人が、その注文を受けた料理を作るみたいな感じのパターンが多いんですけど、まあここのね、伝達、注文の伝達っていうのをどういうふうにするかというのは、結構、なんか、あやふやにしつつ、まあなんとなくやってきちゃったっていうところがあるんですよね。で、初めのうちは、口頭で伝えて、次のお客さんの注文はこれです、みたいな感じで、言ってやってたんですけど、 まあ、これ忙しくなってくると、まあ、すぐ機能しなくなりますよね。まあ、要は注文がどんどんどんどん増えてくると、ね、伝えた伝えてないとかっていうのはありますし、まあ、そもそもね全部覚えきれないっていうのもあるんで、うん、だそれがあってじゃあどうしたかっていうと、まあ、今度は手書きですよね。手書き伝票、うん、だから注文を取ったら書いて、まあ、料理を作る側と共有するみたいな感じですかね、うん、で料理を出したらそれを消していくみたいな、まあ、すごいマニュアルな方法でやってたんですけど、うん、まあ、これでやってたのがまあしばらくありましたね、うん、でこれはまあ、ね、その場所に書いてあるんで間違いはないっちゃ間違いはないんですけど、うん、今度ね、その注文を取って、まあ、そのなんていうのかな、わざわざ書かなきゃいけないっていう、まあ、作業がね、まあ、これはまた一つ手間っちゃ手間なんですね、うん、で、まあそういったところをなんかずっと、まあそのままやってきちゃってたところがあったんですけど、うん、まあ今回そのプリンターを、キッチンプリンターを、キッチンプリンターでね、レンジドプリンターを導入したことによって、まあ、そうですね。注文取る側が、タブレットで、ね、アプリを使って注文を取ると、まあそのキッチンカー側、中側にいる人に、まあそのレシートが飛んでくるような感じにしたんですね。うん、だから、まあ、その、要は手で書いて、もしくは口で伝えてみたいなところが、まあ、丸々、いらなくなるというか、うん、いうような形で、使いたいというか、まあ、そういった用途、目的として、そう、今回、レシートプリンターを導入しました。うん、で、まだ、ちゃんとね、なんだろう、使ってはないんですけど、ちゃんと使ってないというのは、まあ、そういった大きなイベントとか、まあ、本当に忙しくなるような、イベントでは、まだね、やってないんですけど、まあ、先日の出店でちょっと小規模な、イベントを、2名体制でやるときがあったんで、まあ、そこでちょっと簡単に、まあ、間違ってもいいからちょっと導入してみたっていう感じで、テスト運用してみたんですけど、まあまあ、楽ですね。うん、まあまあ、まあ楽です。うん、で、まあ、そんなに問題はなかったですけど、まあ、一つ強いて言うならば、そのレシートに書いてある情報の読み取りっていうのが、まあ、キッチンカーの中にいる人、料理を作る人からすると、まあ、新しい表記、まあ、普段目にしない表記なので、うん、まあ、書いてあることを見落としたりとか、まあ、それ実際、料理作ってたのは私なんで、そうそう、私の問題なんですけど、うん、まあ、チケットに書いてある、まあ、レシートに書いてあることを見落としたりとかするっていう、まあ、そういったことが、うん、1件2件ぐらいあったかな、うん、まあ、そういった感じでしたね、うん、まあ、これもレシートの表記は毎回一緒なんで、うん、まあ、見慣れてこればそうですね、まあ、できるかなっていうところで、うん、ですね、うん、ということで、うん、まあ、今回はキッチンカーで、使うレシートプリンターを、導入しましたというようなことで、テーマで話をしました、うん、まあ、これ特に3、4、5月っていうのは気候も良くなってきて、まあ、イベントが増えてくる時期なんですよね、うん、で実際今3月の15日ぐらいなんですけど、まあ、ここから後半はもうほとんどそう平日も含めてイベントで埋まってるような状況で、うん、まあ、このレシートプリンターはかなり活躍できるんじゃないかなっていうところと、うん、まあ、このオペレーションがに慣れてこれば、うん、またそうですね。よりスムーズな営業ができたりとか、まあ、もしくは、これまでね、手で書いてた分の時間をお客さんに使ったりとか、まあ、またそれ以外の、うん、そうですね、ことに、スタッフ側が時間をちょっと有効活用できるってことなんで、まあ、ここをちょっとうまく、そう、立ち上げていきたいなっていうところになります。はい、ということで、今日の、放送はこれを終わりにしようと思います。はい、いつも聞いていただいて皆さん、どうもありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。